お待ちしています。全米が泣いたあのレジェンドが今よみがえる。
マリコレ、
もっと自由に、もっとハッピーに、あなたの幸せコレクション、マリコレ、木曜午前11時から。ねえねえ、聞いてみる？
高津明のエレジーナイト、毎週月曜日夜10時から11時放送しております。カラオケレッスンのコーナーもあります。そしてゲストを迎えて楽しいおしゃべりもあります。皆さん、メッセージお待ちしております。
亀有出身のケミストリー川端かなめです。葛飾の人情味あふれる街並みが気に入っています。好きです、葛飾。
葛飾 FM 78.9
6時です。
4月10日日曜日、時刻は6時になりました。サウンドプラネットの時間です。皆さんこんばんは、パーソナリティの草壁玉江です。桜が見頃の季節になりましたね。皆さんいかがお過ごしですか？日本は入学式や入社式の時期で新しいスタートというイメージですが、それを象徴しているのが桜ですよね。この日本人の桜好きはいつ頃から始まったのでしょうか。財団法人日本桜の会によれば、花見の起源は奈良時代に中国から伝わってきた梅を貴族が鑑賞したのが始まり、その後平安時代の頃から鑑賞の対象を梅から桜へと変わっていき、庶民にも広まったのは江戸時代で、徳川吉宗が江戸の各地に桜を植えさせ、庶民の日頃の不満を解消させるために花見を奨励したとのことです。その頃の日本人の生活の中で、桜の開花が農業のタイミングに合っていて、寒い冬をしのいだ後に一斉に開花して春を告げるかのような桜が愛おしく思えるのはわかる気がしますよね。最近は国際化のために大学の9月秋入学も検討されているとのことですが、ますます日本人の年中行事の拠り所が希薄になっていく気がします。さて、4月からのクールは、1959年に創設されたアメリカのグラミー賞最優秀レコード賞を6回半年にわたってお届けしたいと思います。それではグラミー賞の世界にワープしますので、皆さんシートベルトはよろしいですか。今回はその1回目、1959年から1968年までの10曲をご紹介します。ところで、日本では1989年平成元年の頃に J-POP という言葉が生まれ、1993年平成5年頃から青年の音楽ジャンルの一つとして日本で作られたポップスを日本人が楽しむということが定着してきましたが、昭和20年代から40年代生まれの方にとってはポップス、ロックというと洋楽で、毎年グラミー賞の発表を楽しみにしてきた方も多いのではないでしょうか。このアメリカのグラミー賞の初回は1959年5月4日に行われ、前年の音楽業界の功績を称える内容でスタートし、アメリカのテレビにおけるエミー賞、舞台におけるトニー賞、映画におけるアカデミー賞と同格のものを音楽産業にも作ろうとレコード会社が企てたのがグラミー賞でした。現在は大きく4つの部門に分かれるようになり、最優秀レコード賞、最優秀アルバム賞、最優秀楽曲賞、最優秀新人賞として発表されています。 一般的にグラミー賞といえばレコード会社が作った賞ということもあって、最優秀レコード賞を言いますので、この受賞曲を6回半年にわたってお届けしたいと思います。日本ではアメリカのグラミー賞創設の影響を受けて、早くも翌年の1959年に日本レコード大賞が作られているんですね。アメリカの影響を即座に受けるという敗戦後の日米関係の密接さが伺えますね。それでは1958年サンレモ音楽祭で優勝し、アメリカ初のイタリア曲によるミリオンセラー、第1回目の最優秀レコード賞ばかりでなく最優秀楽曲賞も受賞したカンツォーネの代表曲です。日本では松崎しげるさんがカバーしています。この曲は夢の話を歌っていて、サビの部分の歌詞は、そして突然の風が吹いてきて、僕は無限の空を飛び始めたんだ、飛んで歌って、青色に染められた青空の中。それではイタリア人のドメニコ・モドーニョ、ボラーレからスタートです。
Volavo, volavo felice, più in alto del sole ed ancora più su, mentre il mondo pian piano spariva lontano laggiù. Una musica dolce suonava soltanto per me. Stare lassù.
Volare, oh, oh, cantare, oh, oh.
Nel blu, dipinto di blu, felice di stare lassù. E volavo, volavo felice, più in alto del sole ed ancora più su, mentre il mondo pian piano spariva lontano laggiù. Una musica dolce suonava soltanto per me. Volare,
oh, oh.
Cantare,
oh, oh, oh.
Nel blu, dipinto di blu, felice di stare lassù.
ドメニコ・モドーニョ、ポラーレをお届けしました。オープンカーで海岸を走りたくなるような曲ですよね。この1959年から10年間のグラミー賞を聴いていると、平均2分30秒ぐらいで短いんです。時代は短くて分かりやすい曲が流行っていたんですね。次の曲は1960年の受賞曲、イタリア系アメリカ人ボビー・ダーリン、マック・ザ・ナイフです。曲の内容は、ナイフの使い手で殺し屋のマックが街に戻ってきたという噂に、街の人々のいろいろな思いが飛び交うのを歌ったもので、ジャズナンバーでおなじみの曲です。何人もの素晴らしい歌手が歌った中でボビー・ダーリンが受賞したわけですが、彼は子供の頃から心臓が悪く15歳まで生きられないと宣告されていたにもかかわらず、37歳まで生き延びました。日本ではこの曲を広田美恵子さんがカバーしています。エンターテイナーを志し、 R&B、カントリー、ゴスペル、フォーク、ロックとラスベガスやナイトクラブで公演するなど、幅広いジャンルで活躍したボビー、今 YouTube でその画像を見ても色っぽくて生き生きとしたステージです。
Oh, the shark, babe, has such teeth, dear, and it shows them pearly white. Just a jackknife has old Maggie, babe, and it keeps it out of sight. You know when that shark bites with his teeth, babe, scarlet billows start to spread. Fancy gloves, though, wears old Maggie Heath, babe, so there's never, never a trace of red. Now on the sidewalk, ooh, Sunday morning, lies a body just oozing life. Eek! And someone sneaking round the corner. Could that someone be Mac the Knife? There's a tugboat down by the river, don't you know, where a cement bag just drooping on down. Oh, that cement is just, it's there for the weight, dear. Five will get you 10, old Mackey's back in town. Now, did you hear about Louis Miller? He disappeared, babe, after drawing out all his hard-earned cash. And now Maggie spends just like a shell. Could it be our boy's done something rash? Yes, to be tawdry. Ooh, Miss Lottie Lenya and Lucy Brown. Oh, the line forms on the right, babe. Now that Maggie's back in town. I said, Jenny Diver, whoa, Sookie Tawdry, look out to Miss Lottie Lenya and old Lucy Brown. Yes, that line forms on the right, babe. Not that Maggie's back in
ビーダーリン。
You know, I still can't believe it, but that record went to the number one spot in the country.
Now, nobody planned it that way. 次の曲は青春小説避暑地の出来事を映画化し、1959年公開された際、そのテーマソングとして大ヒットしたカナダトロント生まれのパーシーフェイス、夏の日の恋です。映画音楽の名曲ですが、私の世代では何と言っても午前0時ごろこの曲に合わせて、遠い地平線が消えて深々とした夜の闇に心を休める時、日本航空があなたにお送りする音楽の定期便ジェットストリーム、皆様の夜間飛行のお供をいたしますパイロットは私くし城達也です。と当時の FM 東京から流れてくるこのナレーションが思い出ですね。城達也さんがご担当されていた時期は1967年から1994年。二十歳の頃の私は FM 雑誌を買って、テレビよりもソニースカイセンサーのラジオで FM を聞くのが夜の日課でした。中高年には懐かしい曲です。それでは1961年。インストゥルメンタルで初めての受賞となった夏の日の恋。 カシーフェイスオーケストラによる夏の日の恋をお届けしました。次は1962年と1年飛んで1964年の2度の受賞となったイタリア系アメリカ人のヘンリー・マンシーニの曲です。最初の1962年の受賞曲はあのムーンリバー、これも映画ティファニーで朝食をのテーマソングでおなじみですね。日本では小田和正さんがカバーしています。映画の原作である小説はトルーマン・カポーティが書いていますが、カポーティは映画化の条件として主役はマリリン・モンローを指名したところ、モンローはそれを断ったためオードリー・ヘップバーンに変更となって、ヘップバーンのイメージから映画も書き直しとなったエピソードがあるようです。ちょっと気になるのは、この映画には日系アメリカ人の日本人男性役の登場人物がいるのですが、それを人種差別的に白人が演じているところでしょうか。この映画の中でヘップバーンが実際歌っている挿入歌は、こちらも原作のイメージとは異なってすっかりヘップバーン用のムーンリバーに変更になったようです。ヘップバーンという女優、お茶目な妖精のような美貌と人形めいた細身のイメージを決定づけたのは、ファッションデザイナーのユベールド・ジバンシーがデザインした洋服、イタリアの靴デザイナーのサルバトーレ・フェラガモ、サングラスはオリバー・ゴールドスミスと、まるでファッション映画のようですし、ファッション写真というジャンルの始まりになっていますね。例えば日本人でこの映画をリメイクしたら、皆さんは女優のどなたが浮かびますか。私はもう亡くなってしまいましたが、夏目雅子さんか、これからに期待したい広瀬すずちゃんのイメージがしています。さて次は1964年の2度目の受賞となった同じくヘンリー・マンシーニの曲、酒とバラの日々です。こちらも映画の主題歌でジャズのスタンダードナンバーですね。映画の内容は酒に溺れて破滅していく男女を描いているのですが、まるでムーンリバーの続編のようなテーマ曲です。この曲は日本では尾崎清彦さんがカバーしていますね。ところでアメリカでは1893年、キネトスコープという覗き箱の映写機が発明され、2年後にはフランスでシネマトグラフができて映画の歴史がスタートしたと言われています。1950年代末期から1960年代初頭にかけてはちょうど新しいメディアのテレビが始まり、その頃のアメリカ映画は大掛かりなセットを駆使して大量のスターを起用した娯楽大作のミュージカル映画の全盛期は過ぎ去って、アメリカンニューシネマと呼ばれる反体制的な若者を描く作品が増えてきました。そしてアメリカ映画は1960年代に巻き起こったアフリカ系アメリカ人の公民権運動によって、黒人の公民権の適用と人種差別の解消を求めて行った大衆運動やヒッピー、ベトナム戦争の影響を強く受けていきます。イギリスやアイルランド、イタリアやドイツなどのヨーロッパ諸国から移民として渡ってきた白人の社会支配に石を投げるかのような動きの中で BGM のように流れていった曲かもしれません。それではヘンリー・マンシーニの曲で1962年の受賞曲「ムーン・リバー」、1964年の2度目の受賞となった酒とバラの日々、2曲続けてお聴きください。
葛飾区では葛飾区きれいで清潔な街を作る条例により、タバコの吸い殻、空き缶などのゴミのポイ捨てや歩きタバコを禁止しています。ポイ捨てされるゴミの多くはタバコの吸い殻です。吸い殻のポイ捨てが増えると街が汚れます。ポイ捨てはせずにゴミはきちんと持ち帰りましょう。また歩きタバコはすれ違いざま通行人に当たり、服が焦げたり、子供の顔に触れてやけどしたり、大変危険です。歩きタバコは絶対にやめましょう。皆様のご理解とご協力をお願いいたします。お問い合わせは葛飾区地域振興課 5654-8229 まで。
芸能事務所アビクションに所属する6人の女の子たちが、
メイサの花言葉のように知識豊かな美しい女性になるために努力していくことで、
エンタメの可能性を広げていこうという番組です。
毎週金曜夜11時半から放送中。
聞いてね。アビズメイサ。
音に塊ってなんすか。福田徹がお送りする音コンピレーション The Monday Blues Show、 毎週月曜午前11時、聞けばわかるさ。
78.9 葛飾 FM。
サウンドプラネット4月からのクールは、半年にわたってグラミーグラミーグラミーと題して、1959年に創設されたアメリカのグラミー賞、最優秀レコード賞をご紹介していきます。今回の前半は1959年のスタートから5曲、後半はトニー・ベネットからです。1963年の受賞曲は霧のサンフランシスコでした。イタリア系アメリカ人のトニー・ベネットさんは今年89歳、現役でいらっしゃるんですね。2009年の生誕80周年記念のデュエットアルバムでは、現在の大御所から若手のさまざまなジャンルの歌手と共演し、2011年に発売されたデュエットアルバムではビルボード初登場1位になるほどです。高齢者になっても現役の第一線でいられる、その努力、日々のたゆまぬ自己管理とトレーニングなのだと思いますが、素晴らしいですよね。ところで今回の1959年から1968年の10年間のグラミー賞を一通り聞いてみると、ちょうど私が生まれた年から10歳までの間ですが、リアルタイムに聞くことはなかったにもかかわらず、今聞くと体に染み込んでいるように懐かしい曲ばかりなんですね。アメリカの音楽が日常的に日本の至るところに流れ込んで溢れていたんだと思います。1945年、昭和20年の8月以降を戦後とするなら、それから15年はスタイルもかっこいいアメリカの白人文化が敗戦後の日本に入ってきて、物資も技術も豊かなこの相手と戦っていたことに改めて驚かされたことは想像に難くないと思います。その眩しいほどの豊かさを日本国民はスポンジで吸うかのように、戦争に負けた国としてその支配を受けざるを得ない状況かとはいえ、どれだけ日本の音楽業界や放送業界、そして経済がアメリカの影響を受けて、その進んだ技術や表現を真似して目標にして追いつこうとしたか、その真面目な国民性を発揮してきた結果、現在の日本は先進国の仲間入りをして西洋化に成功したわけですね。さて曲に行きます。この曲はサンフランシスコの街を懐かしむ内容で、サビの部分の歌詞では、 愛らしいパリの華やかさも私にはなんだか悲しい。栄華を誇ったローマも今の私にはそぐわない。マンハッタンでは私は孤独でひどく寂しかった。私はあの湾に面した町へ帰ろうと歌っています。日本では亡くなった江利チエミさんのカバーが有名ですね。この霧の町サンフランシスコと呼ばれるゆえんは、カリフォルニア内陸で温められた空気が上昇して、海風がゴールデンゲートの海峡を通り、サンフランシスコ特有の夏の霧が発生するそうです。それではお聴きください。1963年の受賞曲、トニー・ベネット、霧のサンフランシスコ。
The loveliness of Paris seems somehow sadly gay. The glory that was Rome is of another day. I've been terribly alone and forgotten in Manhattan. I'm going home to my city by the bay. I left my heart in San Francisco. High on a hill, it calls to me to be where little cable cars climb halfway to the stars. The morning fog may chill the air. I don't care. My love waits there in San Francisco. Above the blue and windy sea, when I come home to you, San Francisco, your golden sun will shine for me.
トニー・ベネット、霧のサンフランシスコをお届けしました。さて次の曲は1965年受賞のイパネマの娘です。この曲は当時には珍しく5分25秒と長い曲で、アメリカのジャズサックス奏者スタイン・ゲッツとブラジルのボサノバ歌手ジョアン・ジルベルトがポルトガル語でデュエットしています。ボサノバでは最も有名な曲で、世界中でカバーされているご存知の名曲ですね。日本では小野リサさんのカバーが有名でしょうか。イパネマとはブラジル第二の大都市リオデジャネイロにある海岸の名前で、実在した背の高い小麦色の可愛い10代後半の美少女をモデルにして書かれた曲とのことです。歩いている彼女を遠くから眺めてため息をついている男心が歌われています。それではスタイン・ゲッツとジョアン・ジルベルトのイパネマの娘。
Coisa mais linda, mais cheia de graça, ela, menina que vem e que passa, num doce balanço, caminho do mar. Moça do corpo dourado, do sol de Ipanema, o seu balançado é mais que um poema, é a coisa mais linda que eu já vi passar. Porque estou tão sozinho? Ah, porque tudo é tão triste? Ah, beleza que existe, a beleza que não é só minha, que também passa sozinha. Ah, se ela soubesse que quando ela passa, o mundo sorrindo se enche de graça e fica mais lindo por causa do amor.
Tall and tan and young and lovely, the girl from Ipanema goes walking, and when she passes, each one she passes goes, like a samba that swings so cool and sways so gently, that when she passes, each one she passes goes, ah. Oh, but he watched her so sadly. Walks to the sea, she looks straight ahead, not at he. Tall and tan and young and lovely, the girl from Ipanema goes walking, and when she passes, he smiles, but she doesn't see.
Thank you.
スタン・ゲッツとジョアン・ジルベルトのイパネマの娘をお届けしました。さて8曲目は1960年に上映されたブロードウェイミュージカル蜜の味をために作られた曲で、ハープ・アルバート&ティファナ・ブラスが演奏して1966年に大ヒットしました。日本では中尾美恵さんがカバーして有名ですね。もちろんこの曲も体に染み込んでいたのですが、私は20歳の頃、1979年のマツダサバンナ RX7 の CM 曲ライズでこのハープアルパートのトランペット曲にはまりまして、吹いてみたいなと思いつつも、それから日野照正のコルネットや渡辺貞夫のアルトサックスとひたすら聴くだけで来てしまいました。管楽器を演奏する男性は色っぽいイメージがあります。それでは1966年の受賞曲、ハープ・アルパート&ティファナ・ブラスによる蜜の味。ハープ・アルパート&ティファナ・ブラスによる蜜の味をお届けしました。次の9曲目は1967年受賞曲、夜のストレンジャーのフランク・シナトラです。イタリア系アメリカ人で20世紀を代表する偉大なシンガーの一人、1915年に生まれ1998年82歳で亡くなりました。シナトラを取り巻くキーワードといえば、イタリア系マフィア、映画ゴッドファーザー、ケネディ兄弟、FBI、大統領暗殺、マリリン・モンローなどなど、1960年代の歴史がガラガラと音を立てる迫力ですよね。受賞曲の夜のストレンジャーは、もともとはクロアチアでの音楽祭のために作曲されたものを、 シナトラ向けにアレンジされたそうです。そしてマイクスタンドからマイクを外して歌った最初のシンガーがシナトラだったと言われています。それではお聞きください。初対面で出会った男女が恋に落ちるまでを描いた曲、フランク・シナトラ、夜のストレンジャー。
Strangers in the night, exchanging glances, wandering in the night. What were the chances we'd be sharing love before the night was through? Something in your eyes was so inviting, something in your smile was so exciting, something in my heart told me I must have you. Strangers in the night, two lonely people, we were strangers in the night, up to the moment when we said our first hello. Little did we know love was just a glance away, a warm embracing dance away. And ever since that night, we've been together, lovers at first sight. In love forever, it turned out so right, for strangers in the night. Just a glance away, a warm embracing dance away. Ever since that night, we've been together, lovers at first sight. In love forever, it turned out so right, for strangers in the night. Do-dee-doo-be-doo,
フランク・シナトラ、夜のストレンジャーをお届けしました。日本では愛ジョージさんが歌っていましたね。さて今日最後の曲は1968年の受賞曲、フィフス・ディメンションのビート・デ・ジャンプです。1966年から現在も活躍している男性3人、女性2人で構成された黒人グループ、コーラスグループですね。フィフス・ディメンション。この曲は現代の高く遠くへというタイトルから熱気球に乗ってどこまでも飛んでいってしまう曲です。このコーラスグループフィフス・ディメンションは60年代のカリフォルニアサウンドを代表していると言われていますが、この開放感はまさにラテン系ですよね。カリフォルニア州の歴史というか、インディアン民族やスペインの支配や独立運動やメキシコとアメリカの戦争など、アメリカ北部と南部は相入れないものが今もあるようですね。当時1960年代初期にサンフランシスコで始まり、1970年代後半まで続いたヒッピー運動の服装やスタイルがインディアンに似ていたり、日本の禅の東洋思想などがもてはやされたことは、アメリカ東海岸の白人社会では考えられないということでは、カリフォルニアの歴史や環境が生んだカリフォルニアサウンドが生まれるのも当然かもしれません。 アジア系の人には住みやすそうなエリアですよね。それでは1968年の受賞曲、フィフスディメンションのビートでジャンプ。
Would you like to ride in my beautiful balloon? Would you like to ride in my beautiful balloon?
We could float among the stars together, you and I.
Oh, we can fly. Up and away.
フィフスディメンションのビートでジャンプをお届けしました。今回の前半はボラーレ、マック・ザ・ナイフ、夏の日の恋、ムーン・リバー、酒とバラの日々、後半は霧のサンフランシスコ、イパネマの娘、蜜の味、夜のストレンジャー、ビートでジャンプを駆け足でお届けしましたが、お楽しみいただけましたか。次回はグラミー賞最優秀レコード賞、1969年から1978年の10曲をお届けしたいと思います。それでは良い週末をお過ごしくださいね。パーソナリティは草壁珠恵でした。またお耳にかかれるのを楽しみにしています。
昔懐かしい言葉に聞こえますが、今でも葛飾の工場は元気です。伝統を守り、日本の産業を支える、私たちはそんな葛飾の人々を誇りに思います。責任ある未来設計、自民党葛飾は伝統と未来を区民と共に守ります。